はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。
見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日このコーナー私が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。さあ私は現在ですね、こちら中筋地区コミュニティセンターに来ております。本日お話をお伺いいたしますのは未来の種株式会社の今井悟さんでございます。今井さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、今井さん、まあ、今日はですね、いろんなお話をお伺いしていこうと思うんですが、
はい、
まずですね、この未来の種株式会社様の、まあ、概要といいますか、どういったことをされている、会社なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私どもの未来の種株式会社では、給食センターに安定的に野菜をお届けするという事業を行っております。
はい、まあ、小学生や中学生の皆さんが普段ね、はい、食べている給食でございますね、
はい、
これに使われている野菜などを取り扱っていらっしゃるわけでございます。
そうですね、
はい、まあ、現在私は中筋地区コミュニティセンターに、来ておりますけども、この中筋地区では、まあ、皆さんももしかしたら新聞などでね、見たことがあるかと思うんですけども、ここ数年前から旬を楽しむ会というものが、はい、イベントが、ね、あるわけでございまして、これ本当に地元の皆さんも大変、好評というふうなことをちょっとお聞きしてるんですけども、まずこの旬を楽しむ会というイベントができた経緯をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
私どもの中筋地区では、
はい、
まあ、コミュニティ、公民館がコミュニティに変わるということで、うんうん、これが4年前の夏に、始まりまして、
はい、
26年初年度のモデル地区ということで、うん、まあ、ご指名をいただきまして、
はい、
活動が始まったわけですけども、そういった中で、もう一つの事業であるライフスタイルデザインプロジェクトというのが豊岡市の事業としてありまして、うん、これを中筋地区は野菜どころで、まあ、農業がとても盛んな場所ということで、はい、食をテーマにした、ライフスタイル、どんな将来生き方をしていくのかといったようなところを、うん、考えるとっていうんですかね、
はい、
まあ、事業をやってもらえんかということで、まあ、それにも取り組んできたと。
確かにそうですね、長筋地区は本当にたくさんの畑があったりしますし、
そうですね、
それこそ今井さんとは私以前にもちょっと取材させていただいて、はい、その時は中筋の生姜のお話ではね、
はい、
いただきましたけども、
はい、
まあ、そういったところも含めて確かに農業というものはね、いろんなことでいろんな作物を作られているというふうなこと
ですね。そうですね、
はい、はい、
まあ、それで、まあ、どういった内容でこのライフスタイルプロジェクトをやっていくかという中で、はいはいはい、まあ、切り口が食ということだったのです。野菜、中筋といえば野菜どころだということで、まあ、子どもたちも一緒に、勉強していこうということで、
はい、
中筋で取れる野菜をいっぱい集めてきて、そこで昔懐かしい、まあ、おばあちゃんたちが作ってくれてたような献立で、
うん、
昔に懐かしい食事会をしようと、
はい、
まあ、言ったようなことで、26年の秋から始めたわけなんです。
そうなんですね、
はい
はい、でまたこの先ほどもちょっと私もお話ししましたが、まあ、このイベントといいますか第1回目からして、まあ、大人の方はもちろんですけども、地域の子どもたちもすごい好評で、
はいはい、そうですね、うん、まあ、それと合わせて、まあ、こういったイベントをしながら、中筋の未来について、
うん、
どんな意見をお持ちなのかという、まあ、これはコミュニティの方にも関係がありましたので、
はい、
大人の皆さん、まあ、各種団体がいろいろあるわけなんですけども、はいはい、そこから 2,3 人の皆さんにお集まりをいただきまして、大体40名近くで大人の部分のワークショップ、これを3回にわたって行いました、
はい、
まあ、テーマは未来の中筋に、望むもの、残したいものといったような部分で、考えていただきました、
はい、
また合わせて、小学校にもお願いしまして、うん、当時の6年生の皆さんに 同じようなテーマで、1年かけて、子どもたちの意見というのもまとめていただいたわけなんですね。
はい、はい、まあそういうこと、大人の方のね、今までのやっぱり経験からの意見と、そしてお子さんのやっぱ子どもたちの柔軟な発想と、はい、いろいろやっぱりこう意見があるとね、まだアイデアもどんどん出てくるかなというふうに思うんですけども、 はい、その中でこう出たものの中でやっぱりこう多かったものといいますか、一番やっぱりこう、あ、こういうことだなって感じたことっていうのはどうなんでしょうか。
はい、そうですね、まず残したいものについては、今の中筋の環境、まあ、今の原風景ですね、田んぼがあって畑があって、畑のにはビニールハウスがたくさん並んでいると、はいはい、いったようなもの、まあ、その背景になっている中山丘陵ですか、大社山、こういったものも含めて、未来にしっかり残していってほしいということでした。それと、まあ、あったらいいなについては、はい、今はないコンビニですとか あったんですけど、子どもたちからはね、はい、電車が通ってないんで電車を通せだとか、デパートを作らないとかね、もう自由な発想でもって いろんな意見を出していただいたんですが、
まあ、確かにそうですね、
はい、子どもたちもやっぱり今 の風景、原風景は残してほしいと、うんうんうん、いったようなところで、まあ、大人も子供もね、一緒にのことを考えているんだなと、うんうん、ういうようなことは強く感じましたね。
そうなんですね、はい、まあ、そのやっぱり残すものの中にも、まあ、皆さんが普段やっぱり食べている、はい、この中洲で作られた野菜っていうふうなものも入っているわけでございます。ねえ、まあ、本当に実際にこの中筋 の、この先ほども、ね、今さんおっしゃってましたけど、はい、まあ、給食センターなどに、ねはいね、お野菜をこう、ね、使っていたくださいというふうなことでされているわけでございますけども、それこそこの中筋地区の、まあ、今ねバックの中筋小学校がありますけれども、はいはい、まあ、ここでこう作られたお野菜をこの小学校の生徒さんたちは食べているというふうなことでよろしいでしょうかね。
まあ実は豊岡の給食センター、まあ、日高伊豆市もあるんですけども、はいはいはい、ここでは豊岡の給食センター、うん、について、うん、いろいろお聞きしますと、はい、地元の野菜の自給率っていうのが 15.2%、はい、現在ね、ということで、はいはい、まあ、非常に低いと、
そうですね、
こういったようなことはあるんですけども、はいはい、まあ、これの主たる原因っていうのは葉物野菜が地元からだいぶ利用はされてるみたいなんですけども、はいはいはい、根菜類っていうのが、まあ、重量ベースでの話ですから、
あ、そうですね、
葉物は、ね、軽いですし、
まあ、そうですね、給食で、ね、やっぱりこう、はい、使うってなるとじゃがいもとか、ね、
玉ねぎ
とか玉ねぎとか大根とか、はいね、根菜類って結構やっぱり量を取って出さないと、
そうですね、
はいはいはい、
まあ、そういったことがあるようでして、うんうん、まあ、これはなんとかもう少し上げなきゃいけないというのが、まあ、給食センターの思いの中にもあったりですね、はいはい、その中でこの旬を楽しむ会っていうのは26年の秋からやったわけなんですけども、はいはいはい、まあ、秋にやったのがあまり好評だったもんですから、うん、もうその勢いで冬春夏と、もうフルシーズン4回いっぺんやっちゃおうということで、
旬か旬といろんな旬を楽しもうと、
はいはい、そうですね、はいはい、まあ、そういったことを1年やりまして、うん、で翌年の夏の旬、まあ、一応一区切りになる時にですね、はい、ワークショップの中で子どもたちが、うん、出た意見で、おっちゃん給食センターもこの野菜使ってもらえれんのと、こういうような意見が出ましてね、
小学生の子どもたちから出たんですか、ね、そうです
ね、はい、はい、まあ、あまり僕も思ってなかったもんですから、はいはいはい、あ、そういやそうだなということで、うん、分かった、ほんならちょっと給食センター行って話聞いてくるわということで、後日給食センターをお尋ねしましてね、
はい、
こんな意見が出たんだけど何か買ってもらえませんかって、
ああ、まあまあまあ、もちろんね、はい、そこはやっぱり、ね、じゃあ自由に使いますよわけではないですからね、はい、はい、
で、まあ、聞きましたら買う用意はあるでと、
おお、
で、はい、いや、 何やったら買うてもらえるんですかって聞いたら、はい、この物量的にも多くて今地元では賄えないじゃがいもだったり、はい、玉ねぎだったり、
まあ、先ほど申し上げた根菜類ですね、
人参、はい、だったりということで、まさに自給率をゴンと上げる元になる産品なんですね、うん、これがね、
ね、はいはいはい、
で、まあ、 条件いろいろありまして、うん、サイズはちっちゃいのはいらんよとか、うん、ね、あったんですけども、
はいはいはい、
まあだけど一遍作ってみてくれと。
あ、そうですね、それはもちろんやっぱり、うん、
できるかできんか見せてくれと、うん、いうことでね、
はい、
その年の秋に玉ねぎ、秋って言いますか秋の終わりですね、
うんうん、
に玉ねぎを作付けしまして、
はい、
春にじゃがいもを植えまして、
うん、
まあ、これが10アールずつ作ったんですけども、
10アール、
はい、まあ行ったんですね。
そうですね、
はい、はいはい、あのこれを実験的に作りまして、まあまあこれはうまくいくだろうというまあまあ自信がありましたし、
はいはいはい、
まあ、その通りにうまくできまして、
まあ、地元のね、やっぱりこう作った食材をね、はいはい、食べていただくっていうのが嬉しいことですしね、
はいはい、まあ、それでちょうど収穫がね両方6月の中ぐらいだったんですけども、うん、実際に給食センターからも見に来ていただきまして、まあ、これやったらいけるやろと、うん、いうことになったわけなんです。まあ、それに合わせて問題だったのはこれを通年で納品するっていうことになると冷蔵庫がいるなと。
ああ、そうですね、ね、その給食別に期間限定ってわけじゃないですね。
一年中ですからね。
年間通してでございますから、はい、でやっぱりその保管する場所といいますか、
はい、
それが必要ですよね。
そうですね、うん、まあ、それでいろんなところも視察にも行ったりして、うん、いろんなところ見せてもらったんですけども、
はい、
電気を使った冷蔵庫だとあのまあ、イニシャルコストもさることながらランニングコストが思想の方に見に行った見せてもらった時には、はい、次に150万いるっちゅう、あ、年間150万
いるってい
う、
は
い、いうようなことでしたんでね、うん、年間150万玉ねぎもじゃがいもも単価安いし、
うん、
これは合います。
まあそうですね
ということでね、
はいはい、
まあ、それとライフスタイルデザインプロジェクトというようなことも関係してまして、うん、まあ、できるだけエコな方法でというようなことがありまして、うん、
はい、
ソーラーパネルだとかいろいろ考えられるものをずっと検討したんですけども、
はい、
その結果が、まあ、あの氷室というのはあるんですけど、ここらにはあんまり氷が自然にできることもありませんので、
うん、
まあ、雪でどうやということで、
はい、
雪室をやってみようかということで、はい、これもまたいろいろ調べまして、北海道や東北の方まで実際に見に行ってきたりしたわけなんですけども、まあそれの結果なんとかなるやろうと。ただ何に雪を入れるのかっていうのが問題でだったんですけども、これもまあ検討していく中で、まあ比較的北海道で使われたのがあのコンテナですね。北海道を見に行った時には、
はい、
あの貨物用のコンテナ、
ありますね、
いわゆる列車ですね、
はいはいはい、
列車、あのちっちゃいサイズのものが割に多かったんですけども、
はい、
これじゃあ小さすぎるやん、容器いるなっていう話で、
うん、
もっとでかいやつって検討した結果が海上コンテナ、
海上コンテナ、
あの輸出入に使われる
タンカーとかに乗ってるような、
そうですね、
はいはいはいはい、
ああいったものが一番、まあ、でかいということで、うん、なおかつあの冷凍用のコンテナというのもあるということで、
あ、
まあ、これを使おうかと、
うんうん、
ただそれだけではそれはもちろん電気使って冷やしてますからね、
はい、
それの場合もただ電気を使わずにということになると、まあ断熱で対応するしかないのかなということで、
はい、
まあ、東京の方の断熱メーカーさんに協力をしていただいてですね、まあ、とりあえず実験と一コンテナ分だけ作ったと、
最初にまず作ってみようと、
はいはい、これにあの10アールずつ作った玉ねぎとじゃがいもを入れたわけなんですね、
はい、でそこに雪も入れて、
はい、そうですね、はい、雪はもうですからその冬の間に入れてしまうという
か、まあ、田島降りますからね、本当に、
はい、それで、まあ、実験をしました、
はい、
それでね、ところが、8月のね終わりにはみんな雪が溶けてしま
う。その実験の時
は、実験の時はね、
はいはい、
これでまあこれは、うん、
それ溶けてし
まう、ね、大変だということで ね、
はいはい、まあ、じゃがいもと玉ねぎありますから、
うん、そうなので、もうこれはもう津山まで行きまして、
はい、
氷を3トンほど調達しましてね、
もうだから雪もだからその時は氷室にして、
はい、そうですね、
はい、
もう氷を入れることで、まあ 熱源にしようということですね。まあこれでまあなんとかその年の分が履けるまでは持ったということですね。
はい、
まあ、あくまで実験棟という位置づけでしたから、
はい、
あの温度計を何個ぐらいつけたかな、もうかなりの数つけまして、データをしっかり取ったんです。ですからそのデータに基づいて、まあ、翌年度に、まあ、本体工事にかかろうということで、データを整理しながら断熱材の厚さですとか、
はい、
さらなる工夫をですね、していったわけなんですけどね。
そしてね、それこそ先日の新聞などでも、はい、もしかしたらねチェックされた方もいらっしゃると思いますが、今それこそ寒鍋の雪を使って、
はい、
この雪室というものが、まあ、出来上がっていて、はい、このね給食に使うジャガイモや玉ねぎというのは保管されているわけでございますね。は
い、いやまだ入ってないんですよ。
あ、まだ入ってない、
これから取れるわけですからね。
そうですね、これから夏にこう取れていくわけでございます、
は
い
は
い、
今雪がパンパンに入ってます。
雪がパンパンそうなんですね、はい、まあでも本当にそういったね研究といいますか、いろんなデータの方も取りながら、
は
い、まあ、今のこの雪室というものを使った、まあ、環境経済認定事業というものにも着手されているわけでございます。はいはい、さあ、まあ、本当にこういった、ね、野菜を中心に今お話をお伺いしてますけども、今後はどうでしょうかね、この地域とのこう関わりというふうなところ。
そうですね、
地区コミュニティとしてモデルにもなっているわけですからね。
今非常に問題になっているのは、
はい、
高齢化がやっぱり中筋でもかなり進んできている、
うんうん、
そういった中で今高齢の皆さんで維持されている、畑ですね、
はい、
補助が、まあ、高齢者の方が一人倒られるたびに空いてくると、
うんうん、
いったことが現実に起きてますので、
確かに耕作放棄地って言葉よく聞きますよね。は
い、まあ、そういったところを、うん、もうすでにお借りしながら、また新たに増えるところについては、はい、なんとか私どもでカバーしていけるような、はい、仕組みがうまくできればいいなというふうに思ってます。
はい、はい、まあ、でも本当にそういったところも、また支えていかれる、皆さんでございますけれども、最後に今井さん、まあ、今後ですね、
はい、
今後の、まあ、活動や、まあ、展開といったところをお聞きしたいんですけれども、
そうですね、まず玉ねぎ、じゃがいもについて給食センターは大きいサイズのものだけください、はい、ということなんで、
はい、
まあ、畑で取れるものですから、うん、中にはちっちゃいやつらもたくさんいますので、
いますよね、はい、
この部分をどこへ販売していくのかっていうところがあるわけなんですけども、
はい、
今中筋地区では地域おこし協力隊で上田君っていうのが来てくれてました、
はい、
彼のこんなことがしたいっていうのは、田舎で取れるものをうまく都会へつなげたいと、
うんうん
うん、例えば極端に言うと市場に出ないような不定形なキュウリ、曲がったキュウリですとか、うんうん、いびつなトマトですとか、はいはいはい、こういったものをですね、都会へうまくつなぎたいといったようなことを取り組んでくれてまして、
はい、
まあ、昨年の秋ぐらいから毎週1回、彼は尼崎が出身なもんですから、尼崎の方へ販売に出かけてくれてます。
阪神館ですね。
そうですね、うん、はい、まあ、これがうまく機能して、売り先が増えてくればですね、はい、うまくそのサイズがちょっと大きくなり損ねたじゃがいもや玉ねぎたちが都会へ流れていくという部分をうまく作っていきたいなと、ボリュームも増やしていきたいなというようなことを考えています。
はい、
それともう一つ、
はい、
今度水辺公園っていうのが中筋にオープンするんですけども、
は
い、
茅湿地の、
ね、そうですね、はい、茅の湿地の横に、
はい、
豊岡市が作られた公園があって、はい、まあ、交流館っていう拠点施設もあるんですけども、そこへ都会の方をなんとか呼び込めないかな、
うんうん、
いわゆるそれも観光型の観光型といいますか体験型の観光、うん、農業の 体験ですとか、田植え稲刈りも始めてですね、野菜なんかも作付け体験、収穫体験、それと湿地がありますんで生き物調査とか、
はい、
山もありますから夏にはセミ捕り、カブトムシ、クワガタ捕り、何でもあります。
いいですね。都会の方からするとね、貴重な経験ですよね、はい、
もうすぐしますとね、
はい、
山のふもとではホタルが乱舞します。
あ、いいですね綺麗な光景を、まあ
はいはい、そういったものを題材にしてですね、うまい取り組みができればなというふうに、まあ、思ってます、
はいはい、これからも本当にいろんな中筋をね、
はい、
盛り上げていただけたらなというふうに思います。はい、本日のピックアップ豊岡の宝は未来の種株式会社の、今井悟さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。